瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週土曜日は瀬戸町再発見、瀬戸の魅力です。今回は私高橋千恵子が瀬戸市の文化財上皇寺をご紹介します。お話を伺いますのは瀬戸市文化課の佐野はじめさんです。佐野さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、上皇寺ね、参道ということで上まで徒歩10分、階段165段ということですが、
ありますね、
はい、結構ありますね、はい、いや、そしてまずこの道路から入ったところに大きな石の橋があります。
そうですね、これ直入橋って言いまして、はい、尾張藩の初代、藩主のですね、徳川義直が亡くなった時にですね、まあ、5秒奥の方に作るんですけども、次の2代目の藩主が上皇寺に入っていく入り口の橋としてですね、昭和2年1653年にですね、はい、築いた橋って言われてるんですね。大きな石を、なんか部材を使って立派な橋なんですけど、大きな石橋っていうのは日本全国いろいろあるんですけども、まあ、欄干の作りとかですね、非常に特徴的な趣向を凝らしている橋ということで、市の指定の文化財になってます、
はい、じゃあ昔の方たちはこの石段を登って行かれたわけですが、結構きつそうですね。
今の直入橋のところで馬を降りて、別名下馬橋とか言われているところなんですけど、ここからやっぱり誰も彼も上まで上がっていく、まあ、殿様とかは腰の上に乗っかってですね、行くんですけど、他の人はまあ歩いて登っていくということですね。
じゃあそのお殿様を担いで行かれる方はすごい大変だったということですね。
そうですね、やっぱり
上皇寺、どんなお寺なのかというのをね、教えていただいていいですか。
そうですね、もともとですね、建武3年の1336年にですね、まあ、創建されたと伝えられているお寺なんですけど、禅宗の臨済宗の妙心寺派のお寺になりますね。やっぱ禅宗ですんで、山の中にお寺を作るということで、まあ、修行のお寺ということで、まあ、こういった長い階段もあったりとかですね、いうところになっていると思います。まあ、臨済宗のお寺は、まあ、ここが割とこう中心的で、水の地区にもですねお寺がありますけれども、尾張東部の方の中心的なお寺ということですね。もうなんかちょっと汗がにじんでくるような感じですけどね。
そうですね、まだこれ何段くらいでしょうね。半分以上は来ましたかね。
半分ぐらいかな
でもこういった石段を作るのも大変ですよね。
そうですね、やっぱり尾張徳藩の初代藩主の御廟があるところですから、やっぱり手入れは行き届いて、まあ、ここの上皇寺だけじゃなくて、上皇寺に名古屋から来る道っていうのも、まあ、上皇寺街道って言われて、別名殿様街道なんて言われてですね、途中のところもですね、石敷きを整えたりとか、普通の街道よりはやはり立派にですね、整備されているところだったみたいです、
はい、以前水野の方をね、ずっと、町巡りでね、行った時に、ここからが殿様街道ですよっていう、ね、箇所がありましたね、
やっぱり道幅も結構他の街道も、まあ、立派立派なんですけど、しっかり整備されているっていう感じはありますね、
さあ門というかね、見えてきました。
そうですね、まあ、この山門は江戸時代以降に作られた山門なんですけど、はい、やっぱり山寺らしいっていう感じですね、
なんかちょっと異空間というかね、瀬戸からちょっと来ただけなんですけど、いいこの佇まいですね。
そうですね、まあ、周りもみじの木とか多くて、今緑がね綺麗な時期ですし、秋になったらこれが真っ赤に紅葉するっていうんでね、今観光地として知られてますよね。
この今この階段の下から見上げる山門、この写真がよく 使われていますかね。
そうですね、ここのカットをこう写真というかの、うん、カメラマンの方とか使われる方多いですよね、はい、
さあ間もなくですねさあ山門をくぐって上皇寺の本堂の前にやってきました。さあ奥に立派なお堂と言っていいんですか、何と言えばいいんでしょう。
そうですね、まあ、本堂のこう内陣というか中にまたあの柱があって、うん、中にもう一回お堂があるんですけど、はい、まあ、これ宮殿っていうんですけど、うんうん、まあ、ここの中に地蔵菩薩本尊ですね、うん、安置されていますね。
はい、
はい、
じゃあ、はい、それでは特別に中にも入れていただきたいと思います。
そうですね、普通はあのオープンじゃないのに、うん、で、お寺さんの許可いただいて今日は、はいはい、入らせていただきます。
さあ横から今入らせていただきました。
結構外から見るとですね、こう横に一重の屋根があって上にあって、まあ、上層下層っていう2階建て の、はい、建物みたいな感じなんですけど、中上までこう突抜けたですね、はい、形で非常に広い空間になっていることがお分かりになるかなと思いますけどもね。
天井高いですよね。
そうですね、はい、一番の上 の、 鏡天井まで20メートル近くあるので、はい、
でまたその天井がね、こう木がいろいろ組んであったりとか、はい、なんか珍しい感じなんですが、
実はこれ江戸時代にはですね、はい、こう上層の部分っていうのが、うん、やっぱり長い歳月の間にですね、ちょっと朽ちてしまって別な屋根がついてたんですね、はい、昭和14年にですね大規模に、まあ、保存修理をかけて、うん、今のようなですね昔からの形の屋根に直したんですけど、その時に上の方を細かい部分は直してます、はい、ただ絵もゆかりもない、うん、建築じゃなくて真ん中に安置してあるのは宮殿 の、 細部の作りとかを参考にしてですね、まあ、復元的に直したんですけど、大きな高梁っていう横長の木がありますけれども、はい、そういったところは元々の部材を生かしてですね、直してますんで、
はいはい、この屋根っていうのは呼び方は何て言うんですか。
こけら葺きの屋根の構造というかあれですかね、はい、まあ、一番上っていうのは入母屋造りの上層で、その周りに、まあ、下層横にもこしっていうような屋根がついている構造なんですけど、
こけら葺きというんですね。
そうですね、うん、農家の建築だとこう草屋根でかやぶきっていうのはありますけど、うんうん、はい、これはさわらとかですね、木の板でですね、細かい板で、まあ、屋根材にしている瓦葺きとは違うですね、部材なので、ある意味持ちはいいというか、うん、いうところはあるんですけども、瓦に比べるとやっぱり20年か30年単位でやり替えていかないといけない部材、
うん、そうですか。とっても立派なね本堂の中見せていただきました。はい、今本堂を出て外から全体を今眺めています。で先ほどね、また補修とかも必要なんですっておっしゃってましたけど、はいはい、近々あるんですか。
そうですね、今年度の後半からですね、うん、屋根の吹き替えの工事を、まあ、来年度の上半期にかけてですね全面 の、 吹き替えを計画しております。
はい、じゃあまた新たな上皇寺の本堂を見ることができるんですね。
そうですね、うん、まあ、今年はそのこけら葺きの部材を用意して来年度に一遍古いのを出して、うん、で新しいのを吹き替えますので、はい、そこでまた奥の方ですね、はい、屋根の部材とかっていうのを細かく見れるチャンスがあるかもしれませんね、
はい、さあ上皇寺のね、はい、本堂まで案内していただきました。ありがとうございました、はい、瀬戸町ラジオ瀬戸町再発見瀬戸の魅力、今回は瀬戸市の文化財上皇寺をご紹介しました。